午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、AG です。2026年6月26日のマス.AG カテゴリから厳選した18本の論文をお届けします。1本目はアレクサンダー・クズネツォフさん、チェンシュアン・リュウさん、アレクサンダー・ペリーさんによるインダッキング T ストラクチャーズオンセミオーソグナルコンポーネント半直行成分上の T 構造の誘導です。この論文では三角腱の半直行成分といういわば大きな腱の中にある特別な部分腱に T 構造という枠組みをどうやって持ち込むかという難しい問題に挑んでいます。代数幾何学の世界では滑らかな固有多様体の動来圏にある部分圏に有害な T 構造が存在するかどうかは非常に大きな未解決問題となっています。なぜならブリジュランド安定条件を定義するためには土台となる T 構造が絶対に必要だからです。著者たちは単に制限したり遮影したりするのではなくティルティングという手法を用いて周囲の腱にパーバースな T 構造を構築することで目的の部分腱に T 構造を誘導する方法を提案しました。特にほとんど全ての基地のファントム腱に有害な T 構造が存在することを証明した点には非常に驚かされます。目に見えないはずのファントム腱に具体的な構造を具体的に与えて捉えようとするアプローチはまさに職人技のような鋭さを感じます。この成果によって幾何間代数幾何学における安定条件の構築に向けた大きな一歩が踏み出されました。2本目はアルフォンソ・ザモラさんによる E ポリノミオルズ・オブ・キャラクター・バラエティーズ指標多様体の E 多公式です。この資料はコスタリカで開催されたワークショップでのミニコースの内容をまとめたものです。指標多様体におけるイータ公式の基本的な考え方や構成、そして現在の研究の最前線について詳しく解説されています。混合ホッジ構造や有限体上の点を数え上げる算術的な手法、さらには放物型への相加という幾何学的なテクニックを用いてイータ公式を計算する方法が紹介されています。特に自由群の一般線形群の3次元の指標多様体について計算の全工程が具体例として示されているのが心強いですね。理論だけでなく実際にどうやって計算を完結させるかという実践的なガイドになっているため非常に親切な構成だと思います。最後には今後の研究の方向性についても触れられており、この分野の広がりを感じさせる内容になっています。3本目はブッダ・デブハジュラさんとモヒット・ウプマニュさんによるジェネラリズド・ザ・リスキー・キャンセレーション・フォー・ブリエス・コーンファム・バラエティーズ・ブリース・コルンファム多様体に対する一般化されたザ・リスキー消去法です。この論文は複素数体上のブリース・コルンファム多様体という特殊な図形について非常に強力な消去定理を証明したものです。もともとザ・リスキー消去問題というのはある図形に直線的な空間を掛け合わせて同じになれば元の図形同士も同じと言えるかという難しい問いでした。でもこの論文ではその相手を単なる直線ではなく滑らかな点を持つ任意のスキームにまで広げて考えています。驚くべきはブリース・コルンファム多様体を定義する方程式に含まれる指数の組み合わせがその図形の生態を完全に決定づけているという点です。著者たちは特異点における解析的な構造を丁寧に分析しそれを代数的な動形へと結びつけるという見事な戦略をとっています。単に数式をいじるだけでなく解析学的な視点からアプローチして最終的に指数の並び替えだけで動形性が決まることを導き出した流れは非常に鮮やかで説得力がありますね。4本目はホセイン・モバサティさんによるオンアカウンタレクサンプルトゥーアコンジェクチャーオブ J ハリス4オプティックサーフィス8次局面に関する J ハリスの予想への判例についてです。この論文では代数幾何学における有名なハリスの予想に挑んでいます。 もともとある種の極面のピカール数が大きくなる特別な領域、つまり特殊成分の数は有限であると考えられてきました。しかしこの研究では8次極面に注目し、フェルマー極面の中にある直線と完全交差曲線の輪というかなり具体的なサイクルを解析しています。ガウスマンニ接続や平行移動といった高度な道具を駆使して局所的なノイターレフシェッツ領域を調べていくのですが、ここで計算機台数システムのシンギュラーが活躍しています。膨大な計算を乗り越えて4次元11の規約成分が無限に存在する可能性を導き出した点には執念のようなものを感じますね。最終的にこの結果はハリスの予想に対する判例となることを強く示唆しています。定時の局面では予想が成り立つと思われていたところにこのような鋭い切り込みが入ったのは非常にエキサイティングな展開だと思います。5本目はパスカル・オーティシエさんとアンドレア・ファネッリさんによるオン・ア・コンジェクチャー・バイ・コラー&作家、コラーと作家による予想についてです。この論文では滑らかな射影曲線上の滑らかな可感群スキームを扱っています。具体的には汎用ファイバーがアーベル多様体であるケースを研究して、コラーさんと作家さんが提案したある写像の短射性に関する予想を検証しています。もともとの問題はモーデル米油群から数値的動値による1サイクルの群への写像が短射になるかというものでした。ところがこの写像は二次的に振る舞うため群順動径にならないという意外な性質があることが分かりました。これでは短射性を証明するのは難しいですよね。そこで著者たちは数値的動値よりも緩いジェネリック数値的動値という新しい概念を導入しました。この工夫によって写像を群順動径に変換し核を分析することを可能にしたわけです。証明の鍵となるのはキュービスト可逆層の拡張結果とネロン低度高さという高さ理論の活用です。特に汎用ファイバー上の直線束を群スキーム全体へ唯一の方法で拡張できるという議論は非常に緻密で感心させられます。最終的にアーベル多様体が規定体上で定義されたアーベル部分多様体を持たない場合、この写像が短射になることを導き出しました。これによりねじれ部分を除いた短射性という予想を解決した素晴らしい成果となっています。6本目は達也大西さんによるオートモフィズムグラップスオブユニフォームデシンズディアンファンオブジーナスアットリースト2種数が2以上の一様デッサンダンファンの自己同系群です。この論文ではコンパクトな向きつけられた局面に埋め込まれた2部グラフであるデッサンダンファンの対称性について研究しています。特に頂点や面の次数が全て一定である一様なデッサンに注目しており、どのような条件で自己同系群が自明になるのか、あるいは正則な構造を持つのかを詳しく分析しています。群論と組み合わせ論を組み合わせたアプローチが取られており、モノドロミー群とその中心化群を調べることで自己同系群の生態を突き止めています。驚いたのは種数が2以上のあらゆる一様パスポートにおいて自己同系群が自明なデッサンが存在することが証明された点です。一方で種数2のパスポートである3、3、4のようなケースでは自明な自己同系群を持つデッサンが存在しないという判例も見つかっています。さらに N が合成数である場合にのみ正則ではないけれど自明でもない自己同系群を持つデッサンが存在するという非常に具体的でクリアな結論を導き出しています。種数が大きくなるにつれて対称性が消えて自明な群を持つ確率が高まっていくという流れが数論的な視点から鮮やかに描き出されていました。7本目はアベル・カストレナさんとモンセラット・ビテさんによるカーブス・コンテインド・イン・ア・クオーティック・デターミナンタル・サーフィス・コンテニング・ア・ライン、直線を含む4次行列式曲面に含まれる曲線です。この論文では直線を持つ非常に一般的な滑らかな4次行列式曲面という ちょっと特殊な計算局面の上にどんな曲線が載っているのかを詳しく調べています。特に算術的公演魔高齢という枠組みを超えて、あらゆる有効曲線の幾何学や変形理論を追求している点が非常に意欲的です。まず曲面のピカール群を生成する超平面類と直線の類を組み合わせて、どのような線形系に滑らかな規約曲線が存在するかを突き止めました。中には一般のメンバーが直線の類と別の滑らかな曲線の輪になってしまうという意外な結果も出ています。さらにこれらの曲線がヒルベルトスキームの中でどのような位置にあるのかを分析しています。多くの曲線は期待通りの次元を持つ滑らかな点になりますが、中には特異点になったり非還元成分に属したりするものがあるそうです。理論的な証明が難しい複雑なケースでは、マコーレイ2というソフトを使って次元を計算して検証しており、地道な計算へのこだわりが伝わってきます。最後には全ての曲線についてラオ関数を計算し、コホモロジー的な振る舞いを明示的な公式で導き出しました。特定の計算局面上の曲線をここまで網羅的に分類し、その性質を解き明かした素晴らしい研究だと思います。8本目はアユシュベルマさんによるホールジオメトリー&オースランダーレイテンクイバー、ホール幾何学とアウスランダーライテンキバーです。この論文ではモティビッグホール代数の幾何学的な性質とキバー表現のホモロジー的な構造とのつながりを深く掘り下げています。特にアウスランダー来店系列やそのキバーをどのように復元できるかに注目しています。驚いたのはキバーのモジュライスタックが単なる個数を数え上げる以上の深い情報を秘めていることを示した点です。著者は多様体のグロタンディ区間を用いて構築されるモティビッグホール代数を活用し、拡大空間の幾何学的データから表現圏の構造を決定できることを証明しました。具体的にはリンキンキバーの場合においてホール対応から得られるエクステンション次元関数を使えばアウスランダー来店系列を1位に決定できることを導いています。幾何学的な情報をホモロジー的な洞察へと変換し、アウスランダーライテンキバーの網目構造を完全に再構築できるという結果は非常に鮮やかで説得力があります。9本目はマスドット4からのクロス投稿でソマエハビビさんによるモーティブセオリーヒドゥンインカラジパスカルトライアングルカラジパスカルの三角形に隠されたモチーフ理論です。この論文では一見すると単純な組み合わせ論の公式が実は現代的な代数幾何学の深い構造に基づいていることを明らかにしています。具体的にはカラジパスカルの高等式というおなじみの数式を入り口にしてボエボドスキーのモチーフ理論へと導いてくれます。驚くべきはグラスマン多様体の構造をモチーフとして分解することでエタール実現による Q 二項係数の公式やベッジ実現による分割の高等式、さらにはハッセベイユゼータ関数の因数分解まで全てが一つの根源から派生していることを示した点です。単なる計算上の偶然ではなく幾何学的な相乗構造が数論的な性質を決定づけているという視点は非常にエキサイティングです。さらにポアンカレ相対性やハードレフシェッツの定理を用いてガウス二項係数の対称性を説明する流れは抽象的な理論が具体的な数に結びつく快感がありますね。高度なモチーフ理論を組み合わせ論という親しみやすい窓口から解き明かそうとする非常に教育的なアプローチの論文でした。10本目はマスドット CO からのクロス投稿でクララ・ブリアンさん、レオニー・カイザーさん、ジュリアン・ワイガートさんによるポラー・ディグリース・オブ・マトロイッツ、マトロイドの極次数です。この論文では線形部分空間の各座標の逆数を取ることで得られる相反線形空間という図形の極次数を決定しています。驚くべきことにこの次数は 関連するマトロイドの簡約特性多項式にある特定の代入を行うことで得られる係数と一致することが証明されました。研究チームは射影相対性やトロピカル幾何学、そして交差理論を巧みに組み合わせています。特にバイパーミュートヘドラル多様体という滑らかな射影的トーリック多様体を用いて起点集合を解消し、極次数の計算をこの多様体上の交差数へと変換したアプローチが非常に鮮やかです。この結果によって相反線形空間が相対欠損であるかはマトロイドが連結でないことと同値であるということが分かりました。また連結なマトロイドの場合、相対多様体は超極面となり、その次数はマトロイドのベータ不変量に等しくなります。マトロイドという組み合わせ論的な対象がこれほどまでにはっきりと幾何学的な次数を支配している点に強い快感を覚えます。さらに結果をより高い負のべき乗へと一般化し、ジェネリック距離次数などの公式も導き出しています。11本目はシャルル・アルナルさん、ジャッキー・ワイプさん、フランソワ・シャルトンさん、ゲイリー・シューさんによるジェネレーティングスペシャルトリアンガレーションズ・ウィズ・トランスフォーマーズ、トランスフォーマーによる特殊な三角分割の生成です。この研究では超弦理論で重要となるカラビアウ三次元多様体を作るために必要な反射多面体の特殊な三角分割を AI で生成する手法を提案しています。実はこの三角分割のパターンは頂点数が増えると爆発的に増えてしまうため、従来の計算方法や人間の直感では太刀打ちできないという深刻な悩みがありました。そこで彼らは自然言語処理で有名なトランスフォーマーを応用した幸いトランスフォーマーを開発したのです。幾何学的なデータをベクトルやトークンの列としてうまくエンコードして学習させたところ、なんと一度も見たことがない多面体に対しても正しい三角分割を生成できるという汎用性を示しました。さらに自分が出した正解を再び学習に使うことで精度を上げる仕組みまで取り入れていて、 AI が自ら成長していく様子にはワクワクしますね。単なる言語処理だけでなく、こんなに厳格な組み合わせ論的構造まで学習できるとは、 AI の可能性に驚かされます。これにより理論物理学や代数幾何学における多様体の分類が大きく加速しそうです。12本目はマス RA からのクロス投稿で、セイドン・アルサオディさんとヤリ・デスメットさんによるグラップス・オブ・タイプ EA とオーバーリングス・ビア TKK ・アルゲブラス&ゼア・エクストレマル・エレメンツ TKK 代数と極地元を用いた感情のいい8型群です。この論文では2と3が可逆な可感感情で構成される E8 型のリー代数を研究しています。E8 型は例外群の中でも最大で、低次元の線形表現を持たないため非常に扱いづらいことで有名です。そこで著者たちはブラウン代数にティッツ・カントール・ケーヒャー構成を適用して得られるグレーデッド D 代数である TKK 代数に注目しました。具体的には1次元の内側イデアルをハル単一的な元である極地元のペアからなる滑らかなアフィンスキームを構築しています。そして TKK 代数の自己同型群がこのスキーム上の E7 トルソーとして表現できることを証明しました。特に面白いのが、感情で考えることで D 代数としては同型なのにグレーデッド同型ではないという面白い現象が起きることを示した点です。体の上ではこのような区別は通常現れませんが、肝の上ではトルソーが非自明になり得ることが分かりました。代数的な構造が基盤となる肝の性質によってここまで豊かに変化するというのは非常にエキサイティングな結果だと思います。13本目はマス NT からのクロス投稿で、チュアン・チャンフーさん、ゼドン・ファンさん、チャン・アン・ジャオさんによるランク2ドリンフェルドモジュールオーバーエリプティックカーブス、楕円曲線上の回数2のドリンフェルト化群です。この論文では楕円曲線の座標感情で 階数が2の符号を正規化されたドリンフェルト家群を世界で初めて完全に具体的に構成しました。ドリンフェルト家群というのは関数体における楕円曲線のアナログ、つまり似たような役割を持つ対象なのですが、これまで多項式間などの単純なケースは分かっていても、楕円曲線のような非多項式的な間での階数2のケースは未解決のままでした。著者たちはアンダーソンモティーブという概念を使い、その正制限が満たす二次関係式を導き出すことでこの難問に挑んでいます。特に楕円曲線の幾何学的なパラメータから係数を具体的に書き下ろした点は非常に丁寧な仕事がなされていると感じます。さらにこれらの家群のモジュライ空間がある滑らかな超特異曲線の解領域として特定されるという結果も得られました。これまで欠けていた具体的な記述を補ったことで、今後のより高い階数の研究に向けた道しるべとなる非常に価値のある成果と言えるでしょう。14本目はマス .ac からのクロス投稿で、アレックス・シェフェリンさんによるザ・セカンド・バニッシング・テオアム・イン・ラミフィールド・ミクシド・チャラクタリスティック分岐した混合表数における第二消滅定理です。この論文は正則局所間という数学的な設定において、ある種の局所コホモロジーというモジュールがいつゼロになるかという問題に取り組んでいます。これまで表数がゼロの場合や正表数の場合、あるいは分岐のない混合表数の場合は解決していましたが、分岐がある混合表数のケースだけが未解決のままでした。最近ではこのケースでは挙動が異なり、定理が成り立たないのではないかという疑いさえあったそうです。そこで著者はこれまでの代数的なアプローチではなく、あえて幾何学的な視点に立ち返るという戦略を取りました。形式スキームを用いて問題を二次元の正域まで落とし込み、さらに特異点を持つ正規局面へと還元して解析しています。特にガバーさんによる遮影空間内の部分スキームの法図化に関する結果を巧みに利用しており、ここまでの論理構成には非常に力強い説得力を感じます。結果として分岐した混合表数においても第二消滅定理が一般的に成り立つことが証明されました。この成果によって局所コホモロジーの消滅が間の穴あきスペクトルが連結であることと同値であることが示されています。またこの結果を応用して深さとの関係や連結成分の数に関する定理も導き出しました。これまで空白だった領域を埋めたことで、他の関論的な問題にもこの幾何学的な手法が応用できる可能性が広がったのではないでしょうか。15本目はマス NT からのクロス投稿で、シーン・ユアンさんによるアデリック・ライン・バンドルズ・アリスメチック・ポジティビティ&ディオファンティーン・ジオメトリ・アデール的線速・算術的整地性とディオファントス幾何学です。この論文は純遮影的多様体上のアデール的線図化というちょっと複雑そうな概念の基礎から丁寧に解説してくれるガイドのような内容になっています。特にアデール的線図化が持つ算術的な整地性という性質に注目していて、それがどのようにディオファントス幾何学に応用されるのかを詳しく述べています。具体的にはこの整地性をうまく使うことで、等分布定理や一様ボゴモロフ予想という非常に難解な問題へのアプローチが可能になることを示しています。数論的な視点から幾何学的な性質を導き出す流れがとても鮮やかで、抽象的なアデール的な設定が最終的に具体的な点の分布という目に見える結果に結びつく構成に心地よい快感さえ覚えます。高度な理論を扱いながらも体系的に整理されているため、この分野の地図を広げてくれるような一冊と言えるでしょう。16本目はマス NT からのクロス投稿で、シーン・ユアンさんによるクアンティタティビティ・イン・ザ・モーデル・コンジェクチャー、モーデル予想における量的な評価です。この論文は数対上の種数が2以上の滑らかな遮影曲線において有利点の数が有限であるというモーデル予想について、 その量的な評価に関する最新の進展をまとめたものです。特に幾何学的算術的な普遍量に基づいて有理点の個数の明示的な上階を求めるという非常に野心的な問題に取り組んでいます。著者は有理点を高さに応じて大きい点、中くらいの点、小さい点の3つのカテゴリーに分けて分析しています。大きい点については算術的なシウの不等式やミンコフスキーの定理を用いて量的なボイタの不等式を導き出しています。小さい点についてはコンパクトリーマン局面のシストールに関する不等式を証明することで関数体でしか通用しなかった手法を数体へと拡張したというかなりテクニカルで粘り強いアプローチが見事です。最終的に有理点の数はヤコビ多様体のモーデルベイユ回数の多項式で抑えられることが示されました。単に有限であるという結論に止まらず具体的な数としての境界を導き出した点に強い執念を感じる素晴らしい成果です。17本目は mass.co からのクロス投稿でジェフリー・リューさんによるリネアスペースオーバーパーフェクトアイディルズ完全なアイドルの上の線形空間です。この論文ではタイやハイパーフィールドを一般化した完全なアイドルという代数構造上の特別なモジュールを構築しています。通常のモジュールでは線形独立な集合の最大サイズが一定ではなくマトロイドの独立性公理を満たさないという問題がありました。これでは従来の線形代数が使えずもどかしいですよね。そこで著者は有限個の要素の集まりがベクトル集合となるという条件を導入して線形独立性がマトロイドの性質と一致するように設計しました。その結果最大線形独立集合が規定交換性質を満たすことが証明されあらゆるマトロイドをベクトル配置として実現できる枠組みが整いました。特にクラスナーハイパーフィールド上の有限生成線形空間の件が単純マトロイドの件と見同値になるという結果は非常に鮮やかで驚かされます。一方でこの件には積や共等過去が欠けていることも示されておりなぜ単純な線形代数のアプローチが通用しなかったのかという理由が明確にされています。最後はmass.qa からのクロス投稿でディラン・バトソンさんとスジャイナイルさんによるオン・ザ・ディフォメーション・セオリー・オブ・キラル・クアンティゼーションズ・カイラル量子化の変形理論についてです。この論文では超点ポアソン代数の変形量子化という物理学や超点代数の研究に欠かせないテーマに挑戦しています。従来のポアソン代数の量子化はよく知られていましたがカイラル版についてはどのような量子化が存在しそれがどれくらいあるのかを体系的に示す枠組みが不足していました。そこで著者たちはオペラドやギテンソル圏という高度な道具を駆使して変形と障害の理論を構築しました。具体的には微分次数付きリー代数を用いて量子化を1段階ずつ拡張できるかどうかを判定する仕組みを作ったんです。特に注目したいのはアフィンシンプレクティック多様体においてこの理論がドラムコホモロジーによって制御されることを証明した点です。さらに強形場理論で長年信じられてきた境界ビラソロ最小モデルの合成つまり非自明な変形が存在しないことを数学的に証明しました。理論的な予想をきれいに裏付けたことで物理的な直感に確かな数学的根拠を与えた素晴らしい成果だと思います。ということでございまして今日は代数幾何学から T 構造モチーフ理論そしてマトロイドやドリンフェルト化群変形量子化まで非常に奥深くエキサイティングな世界を巡ってきました。知的な刺激に満ちた心地よい時間でしたが皆さんはどう感じられたでしょうか。それではまた次回の配信もお楽しみに。